見える見える見えるということで、今日もやってきました。皆さん、キャッチウェブの時間にようこそです。堀内さん、キャッチウェブとかどういったチャンネルですか？
キャッチウェブは神様から学び、より大きな将来に向かって励ましを受け取っていこうというチャンネルになってます。
はい、そんなことで今日もね、まさし、たすけ、芝野牧師さんとおりでやっていきたいと思います。
おいっす。
中岡先生、これちょうど撮ってる時が、ライフファーストリーダーシップカンファレンスの後なんですけれども、うんうん、個人的にはたすけにとってどういった時間になりましたか？
いや、もうリフレッシュと、やっぱりこう目が開かれる時だったかなって思うね。
もう閉じてたんですか、目が？
ずっと閉じてたんですよ、ここまで見えねえ見えねえっつって、危ねえ危ねえっつって、やっと見れるようになりましたっていうところです
ワンピースのゾロの目が片方見えてないみたいな感じかもしれない、
ね、そうですね、それの両方だったんで困ってました。
確かに。シマにとってはどうですか？確かにって言っちゃったけど拾えてなかったよ
リチャードみたいになってるよ僕にとってのカンファレンス、本当にでも結構助けと同じですね。リフレッシュの時間と、あとやっぱりなんだろう、こうもう一度使命の再発見というか、うん、目的にもう一回立たせてもらう、すごいいい時間だったなっていうのが、うん、率直な意見ですね。
そうですね。なので、ね、今日聞いてくれてる人も、ね、参加できた参加できてない人もいるかもしれないけど、改めてみんなでね、ビジョンの大切さ、信仰の大切さっていうのを話せればなって今日思うので、もし、ね、いいなと思ったらいいねボタンとかチャンネル登録をして、ぜひみんなで一緒にキャッチザウェーブ盛り上げながらね、ぜひ SNS インスタグラムも始めているので、そこでコメントとか、うん、してみてくださいっていう感じですけれども、たすけにとってはもう毎年カンファレンスっていいよね、今までで一番良かったよねって言うけど、うん、何か今年のカンファレンスは今までと違うものってたすさん的にあった？
そうだね、やっぱりこの毎回そのゲストスピーカーっていうさ存在っていうのはすごく励ましであり予言的でありってとこだけども、うん、まあ、今回やっぱりこのアジア、そのフィリピンっていう国で神様はこの40年間で世代や国を変えるほどの働き、うん、奇跡っていうのが起こしたんだっていうのが見えた時に、うんうん、なんかこう本当にこれが日本でも見れるぞっていう自信と確信っていうのがなんか強められた感覚があるんだよね。
確かに、やっぱりもちろんね、海外のアメリカとかね、去年はね、ペルーのロバート・ベリジャンさんが来てくれたけど、うん、やっぱアジアだとタンさんにとっても全部いい素晴らしいメッセージだけど、やっぱアジアでやっているっていう中でちょっとなんか同盟感湧く
そう、なんかそう、やっぱりこう遠い海の向こうの国で神様が働いたとか、うん、また、ね、文化によって国によって状況は違うっていうのも、フィリピンも日本とは違うとかね、あるけども、うんうんうん、でもやっぱりそう、同じ近くの近所でこんなことが起きてんだっていう、うん、そこの親近感っていうのかな、
うんうんうん、
ちょっとすごい現実味が近く感じるのはあったかも。
確かに、そうだね、千葉もそれ感じた？
そうだね、同じアジアの、ね、国としてやっぱり、でかつやっぱりそのギルバーさんも言ってたけれども、その宗教的なバックグラウンドは、ね、違いはある、カトリックのバックグラウンドの国と仏教のバックグラウンドの国っていう違いはあれど、うん、でもその何か宗教的なものが国民の文化の中に深く根ざしているっていうところに関してはすごく似たものがあるよねっていう、うんうん、でさらに彼らが通ったものと私たちが通ってるものっていうところにもすごい、うん、なんていうの、類似点がたくさんあって、だそういう意味で彼らがこの40年の旅、俺らの倍の、ね、うん、年月をこう歩んでいる中で今見てるものっていうのが、あ、俺たちもそうなるんだなっていう、なんかいつかそうなれたらいいなじゃなくて、俺たちもそうなるんだなっていう革新的なものをすごく与えてくれた時間だったなって感じた。
芝的にはそこのやっぱり結構ビジョンについて信仰について今回話してたけども、うん、そこをまた芝的にはチャレンジされるようなカンファレンスだったのか、また再認識するようなカンファレンスだったのか、まあ、新しいビジョンなのかっていったら、どういったさ語られ方をしたの？
再認識だね、俺の場合はすごく何かものすごい、おお、自分こうならなきゃ、ああしなきゃ、こうしなきゃっていうチャレンジっていうよりかは、今自分が置かれてる場所、今自分がなんていうの、通ってる旅路が、うん、確実にそこに向かって進んでいるっていう確信と同時に、うん、やっぱりもっと大きな、でもチャレンジっていう意味では、もっと大きな目、もっと大きなその信仰の部分を養いながら、うん、なんか勝手にリミットするのはやめて、
うん、
でもこれを確実に歩もうっていうのをすごく感じた。うん、
いや、いいね。ターさんにとってはどうだった？
いや、俺も本当にこう、やっぱ俺的にはチャレンジされたって感じかな。なんかやっぱりこう、うん、もっと大きなものを見ていかなきゃいけないな、リーダーとして。もっと大きなものを見て、うん、そしてそれを語る人でなきゃいけないなって、すごく思ったかな。うん、なんかこのちまちまじゃないけど、本当人間的な、現実的な、こういうステップでこういう時間軸でとか、うん、そういう風にその計画立てる人としてはさ考えちゃうけどももう本当にもっともっと大きな人数だったりと大きなものっていうのをあえて見ていく、うん、目を凝らして見ていくとかね、うんうん、信じていくっていう、うん、っていうのをすごく励まされたね。
うん、確かにさ、ターさんも結構通訳とかしてギルバートさんと一緒に話すこともいっぱいあったと思うけど、うん、そのやっぱサラとアブラハムのね、あの子供を授かるよっていうストーリーからもさ、やっぱ信仰と人間的な考えと、うん、その旅路がすごく表されてたストーリーだったよね、あれもね。
うん、いや、創世記のね、このアブラハムとサラに約束のこうイサクが与えられるんだっていう約束から実際に子が生まれるまでの旅路を、この今回のさカンファレンスではたくさんの角度でメッセージしてくれたかなって思うんだけど、うん、本当に素晴らしいメッセージだったね。うん、神様は語ることでビジョンを与えてとかさ、
うん、
啓示を与えることで、ね、強めて正しい時に身を結ばせるっていうさ、
うん
うんうん、そのような、なんか素晴らしいこと、うん、だったね。
でもそこの中でもさ、やっぱ芝的にもさ、あのストーリーを通じてもやっぱ不可能を信じていかなきゃいけないんだなっていう風にさ、結構チャレンジされなかった？
そうね。ていうか、まあ、まず不可能って思っちゃいけないなっていうさ、やっぱ俺たちは神様の目で物事を見て、うん、神様が起こすって言ったことが起こるっていうその確信を、うん、やっぱり俺たち一人一人が持っていく必要がすごいあるなって。やっぱ日本の現状ね、自分それぞれがいる状況を見た時にまだ起こってないね、どうなの、何なのって思ってしまう状況ってたくさんあるのはもう人間的な部分でしょうがないと思うけれども、でもだからこそやっぱその大きな視点で、あのでビクトリーチャーチはこれからどんどんどんどん発展していくと思うけれども、俺たちもそのように彼らが見ているものを私たちも見るんだっていう、なんかもうビジュアルで見せられてる感じはあったよね。
うんうん、なんかそこの中でさ、ターさんもさ、やっぱ信仰を語り続けるってターさんも言ってたけどさ、なんかそれってやっぱ日々生活していくと、カンファレンスの後とかだったらさ語りやすいけどさ、うん、ちょっと時間経つとさ、あ、ちょっとそこの炎がなくなってきたなとかさ、語るの忘れちゃったなとかさ、思い出すの、うん、祈るの忘れちゃったなと思うけど、なんか実践的にどうしたらその炎を燃やし続ける、ビジョンに対して何かをアクションし続けられるのかな。
うん、いや、めっちゃいい質問だね。でリアルな質問だなと思うし、でカンファレンスの中でそのギルバートさんが言ってて好きだったのは、ビジョンがないって思う時っていうのは大体聖書の言葉が足りてないんだってい
う、うん、
聖書の言葉が足りてないならば、あ、そうであれば聖書を読めばまたビジョンで満たされるよっていうのはリアルなとこかなと思うから、うん、なんか特別なこういう方のやり方利用じゃなくて、やっぱベーシックだと思う本当にベーシックだと思う、やっぱりジャーナルっていうところだと思うんだよね。忙しい毎日だし、忙しいシーズンもあるだろうし、でもそのベーシックっていうジャーナル、神様の言葉を読む習慣があるならば、必ずあのカンファレンス直後のね気持ちの高揚感的にはないかもしれないけど、
うん、
信仰としての強められ方は全然もうずっとそこにあるんじゃないかなと思うけど ね、う
ん、ね、ローマンとかでもたくさん書いてあるもんね、そこで信仰は言葉にね、最高の幸せに耳を傾けることから始まるって書いてあるもんね。
うん、そう、だからすごいシンプルだよね。だから日曜日の礼拝もそうだと思うし、うん、あのワーシップっていうのもやっぱり信仰の言葉がベース、聖書の言葉がベースだからこそ、聞くことによって私の内側は強められて、信仰も大きなものを信じる力が与えられるなと思うね。
うん、いいね。でなんかそこのメッセージの中でさ、あのギルパトさんも一つ言ってたけどさ、うん、あの5年後、ね、教会の前でセルフィーを撮ったらあなたは何を見てますかっていう風にね、スナップショットをちょっと想像してって言ってたけど、芝、うん、的にはどういったことをあれ想像してたの？
俺的にはね、まあ、まずあのどこで撮ってたかっていうところだと、やっぱ自分はステージの上にいたんでね、で、うん、まあ、神様の言葉を話す、今の同じ働き、牧師としての働きの中で、やっぱりそのこうみんなと一緒に教会に進んでるっていうところだったんだけれども、うん、俺自身がすごい感じてたのは、なんか、まあ、会場がどうこうとかそういうことよりかは、もう本当に後ろの方まで人々がいて、うん、でいろんな色があった、俺の中では。 なんか、うん、その色っていうのは自分の中で多分感じるのは世代と文化なんだよね、
うん、
それが本当に集まるライフハウスっていうカルチャーの中で今自分自身が任せられている東京ウエストの今の規模から10倍、
うん、
何十倍っていうところにまで膨れ上がっている。それが自分がこうパッて想像したなんか姿というかピクチャーだったんだよね。
うんうん、いいね。だからぜひね、聞いてる人たちもね、また思い出すとか、まあね、まだそこにね、うん、参加できなかった人は5年後ね、そこでスナップショットっていうセルフィーを撮った時にどういった光景が見えるんだろうっていうのを書き出してみたりね、友達にシェアしてみてほしい。タさん的にはどうだった？
俺はもう大きな建物だね。もう大きな建物が自分たちのものであり、そこでもう礼拝が起きていて、コミュニティがあってっていうところの、うん、やつがマジでこう自分たちに与えられてる姿っていうのをすごく想像したね。
うん、うんうん、なんかでもさ、タさん、あれをエクササイズっていうかさ、アクティビティを通してさ、いや見ていかなきゃっていうふうに個人的に自分は語られたんだけど、うん、なんかすごくいいエクササイズじゃないあれ、
うん、ね、いや本当にそうだよね。なんかこう自分のそのさっき言ったさ、ちまちました日常のところでさ抑えられるんじゃなくてさ、将来を見て想像してどうなってるんだろう、うん、こうなってるかもしんない、いやこうなってたらいいなっていうのをさ、うん、あのこう見る習慣っていうかさ、それこそ本当に俺たちが希望にあふれた生き方の一つのヒントだからと思うけどね、うんうん
うん、ね、そうなると芝やっぱさ、その対しそれに対しても祈り始めるからさ、祈りが大きくなったり求めることが大きくなったりするんじゃないかな、
う
ん、
そうだね、それが信仰の力だよね、もっともっと大きなものへ、
うん、シンプルですね大きくシンプルになったんですか堀内も。
そうですね、本当にね、最近いろんなことを感じてます自分。
例えば
変わらなきゃいけないこと、成長しなきゃいけないこと、変えられること。
おうん、どういったことをそういうの考えてたの？
やっぱ言葉の数、与えられてる時間、うん、その尺の中でっていうのがやっぱ自分の中で最近強くありますね。
おお、じゃあ今はもう変化し始めてるんですね堀内さん。
堀内2ポイント王に今なり始めてますね。
2ポイント王
すごい、すごい2ポイント王
いいですね。
メタモーフィスだっけ、なんていうんだっけこれ、
メタモルメタモーフィスです、はい、僕成長止まりませんよ皆さん
あなたはどうですかってい
いね。他になんかでもターさんとかからさ、ターさんなんか受け取ったこと話したいなと思うことある、これを通して。
うん、あとはやっぱりドリームチームの力かな、あの大きなビジョンそこに進むにあたって俺たちに必要なのは使えるリーダーシップだっていうこと、
うんうんうんうん、
その使えるリーダーシップについての姿がすごくうまくあの伝えられたなって、あのメッセージであの励まされたなっていうのがあるかな、うんうん、目に見えないとこでも使える形でリードしていく、うん、そして教会が前に進んでいくんだっていうところがすごいやっぱ一人の使えるものとしてっていうのがさ、うん、多分聞いてたらみんなも励まされたと思うけど、
うんうん、もっとでもさ、母さんなんかああいうところゲルバートさんとかさ、みんなと話してるとさ、やっぱりなんか神様はスーパースターをね使うんじゃなく、やっぱ忠実な人を通して大きいことを成し遂げるんだなっていうのもやっぱさ目の当たりにしなかった。
間違いない。
いやそう、あのねゲストスピーカー人たちとね、牧師人とあのゲストの人たちと話してんだからさ、普通の人たちなんだよね普通の楽しい人たち、
うん、
で忠実に使える人たちっていう一番かっこいい姿だなって思った、う
ん、間違いない、
うん、でもそこはやっぱさ、リーダーとしての目線もそういうの大事じゃない芝。そのやっぱさ、自分のチームにもっと何かが必要とかさ、こういう風にしていかなきゃって思ってさ、こういう人が必要ってやっぱリーダーって思っちゃいがちだけど、うん、なんかそれもやっぱ信仰を通して見るっていうさ、その人の素質っていうのを忠実な人を通して見るっていうのもさ、リーダーシップなのかな。
いや本当それだよね。なんか神様がダビデを選んだ時のさ、あの、うん、この人間の目と神様の目での選び方がやっぱ違うっていうようにさ、うんうん、俺たちリーダーとして次の、ね、リーダーだったりとかを立ち上げる時に、この人にこのスキルがないからとかじゃなくて、うん、神様愛してて忠実なんだったら別にスキルなんて後からどうにでもなる話であって、うんうん、やっぱそこに対しての目を養っていかなきゃいけないよねっていうのをすごく感じた。
間違いない、
うん
うん、
そこはやっぱさ、2人のさスタート地点っていうところでもさ、うん、まあ、もちろんその才能に今はさ満ち溢れてる2人だけどさ、ターさん的にもそこうなるって想像できてた？自分が10年後 使い始めた時に。
全く想像つかないね。ま、いい意味で想像をいっぱい裏切られてるのが本当に神様の良さだなと思うけど、
うんうん、
最初は本当に自分が得意なこともやりたいこととかもはっきりわからないまま、
うん、
一番最初の動機は前も話したことあるかもしれないけど、ただ何でもいいからこの家で使いたい、うん、神様に使いたいっていうところから始まったっていうのはすごい祝福された始まりだなと思うんだけど、
うんうんうん、でもあれね、ゲルバットさんも大さんそこ言ってたもんね、何があろうとどういうふうにしてでも成し遂げるっていう、何でもしますよっていう心はやっぱ大事だよねって言ってたよね。
うん、本当そうだね。やっぱりこう人前に出て何かすることがいつも正解とは限らなくて、
うんうん、
俺もその旅路の中で誰も見てないとこで落ちたゴミをさ掃除したりとかさ、うんうん、そういった旅路も通ってきたけども、あ、神様やっぱあそこで俺を成長させてくれてたんだなっていうのはすごく感じる、うん、見えないとこでっていうのがあるから、
うん
うん、じゃあ今それもじゃあやめたのかってじゃなくて、俺も今でもそこは大切しなきゃなって語られてる部分だし、うん、やっぱ見えるとこ見えないとこでの忠実さっていうのが将来の扉を開いていくのかなっていうのは感じるかも。
いいね。個人的にもカンファレンスの前から語られたのは、お前はそこまで大事じゃない、うん、重要じゃないっていう、その、うん、そこまでね、赤ちゃんのタイミングとかもあったからカンファレンスそこまで携わらなかったんだけど、うん、いやもっとやりたいの神様とか、いいのかなこれでってさ、うん、やっぱやることで神様をさ満足させる、やることで自分の肯定感、はいはい、自己肯定感を上げてしまうっていう、うん、分かってるけど、やっぱそういったとこしば人間的にやっぱあるよね。
いや、あると思うよ、うん、でやっぱそこってすごく陥りやすい罠であり、うん、良いことだと思うんだよね。使いたい、働きたい、もっと神様のために何かしたいっていう、うん、でもそのマインドがさ、自分じゃなきゃダメとかさ、自分がこうだからね、自分はなんていうの、こう価値があるみたいな、
うんうんうん、
いや神様は別にそこじゃないんじゃないっていうさ、それをやってなくてもあなたはすでに素晴らしい、
うん、
ね、でその心のがある上で、ね、使えること、弟子を立ち上げていくこと、
うん、
でそれがやっぱりこの、なんだろう、俺たちが持つべき心だよね、
間違いない、うんうん、
なんかそこの中でさ、やっぱさ、創世記の18の14とかさ、単純に個人的にすごく好きやったのさ、やっぱ神にできないことは何もないシンプルなフレーズだけど、これすごくパワフルなフレーズじゃない？
いや、今これ今聞きながらも今俺本当に今鳥肌だったんだけど、本当にその励ましはとんでもないね。神様にできないことは何もないっていう、
うん、
このため言葉だけで俺たちはどれだけ励まされるかっていうのと、
うん、
同時にできないことっていうのを自分たちで自然と決めつけてしまう人間的なところがあるから、
うん、
そこから抜け出したいなとすごく思わされるね。
たださ、でもそのどうやってそれを見極めるっていうかさ、神様にできないことは何もない、もちろんそうだけども、うん、これは人間の肉的な思いのしてほしいことなのか、
うん、
神様が言っているビジョンなのかっていうさ、どういうふうに見極めていくのか。
そうだね、これがじゃあ神様にできないことは何にもないなら、じゃあ今すぐお金を100億円くださいっていうのはさ、まあ、極端な例だけどね、で飲んでできないのっていう風に皮肉な感じになるんじゃなくて、
うんうん、
聖書の中で神様が言っていることっていうのは必ずそこ俺たち知らなきゃいけないなって思うよね、
うんうんうんうん、
でそれが別にじゃあ今聖書の言葉あんま分かんないからじゃあ難しいじゃなくて、うん、今分かってることで十分だと思うんだよね、うん、今語られてることとかね、うん、だからこそそこはいつも俺たち気をつけて判断しなきゃいけないってことだなと思うよね、
うん、なんか恐ろしい話しちゃうとさ、しばこれを神様にできる子できないことはないって思い続けて求め続けたけど、それが神様の思いじゃなかったって人もいるのかなな
るほどね、うん、あるかもしれないよね。でもだからこそ俺たちちゃんとね、神様の思いを知るっていうことすごい大切だと思うし、
うん、
それが今日も何回も出てきてるこのジャーナル、神様の言葉によってそれを知っていく、あなたに与えられた使命、ビジョン、目的が何なのかっていうところだからね、究極やっぱりそのイエスに立ち返るっていう、それが俺たち一人一人にはすごく大切であり、
うん、
でその使命の中歩んでいくときにね、この創世記の18の14に書いてある私たちの人生の中で、ね、この大きな神様の計画の中で約束されていることは絶対起こっていくんだっていう、
うん、
良い約束ね、一人一人もそうだし、教会でもそうだし、国規模で考えてもそうだし、それが起こっていくっていうことを信じて、で信じて毎日を確実に歩むことがすごい大切だと思って、うん、
確かに、うん、俺、はい、実際にさ、クリスチャンになった時にさ、やりたかったのって、うん、映像制作の仕事をしたかったりとか。
そうなの、知らないんだけど。
そう、
意外。
そうで、一番最初入ったのはビデオチームとかで、 いろいろやってたのね。
で、それ映像系やりたいからビデオチーム入ったの？
最初だから興味あるから学びたいからってやってたの
ね。知らなかった。
そのハンディキャムみたいなの持ってたもんね。
ハンディキャム持ってたし、自分でも映像とか作ってたりとかしてたの。
うん、うん。
でも、それじゃなくて、神様に使える。神様の地域教会で根付くってやった時に、その、じゃ映像系に行くことが俺がしたかったことじゃなくて、その一番のコアな部分って、ストーリーを伝えたかったっていう部分に気づかされたんでね。
うん、うん
で今その聖書とか神様のねストーリーを伝えるっていう役割の中にいたりするけども、うん、だからそのやりたいことの中に多分本当に神様にある与えられた種っていうのは多分あると思うから、
うん、
そのこのやりたいことだけにフォーカスすると迷子になるけど、
うん、
神様にフォーカスするならあなたの本当にやりたいことも神様がプラス益にしてあの働きのために用いてくれるんじゃないかなとすごく今感じた。
タサのその寂しいで学んだことを適用するとさ、例えばだよ、うん、そういうカンファレンスとかでもいいしジャーナルとかでもいいし、なんかパッと思いついたっていう人もいるかもしれないけど、例えばなんかカフェやりたいとかさ、
うん、
なんでか分かんないけどカフェをオープンしたいって思いってさ、分かんないじゃんどうしていいか、
う
ん、
そうだね、
神様なのかも分かんないし自分の思いなのか、そういった人たちやっぱターンさんが理論で言うと、とりあえずやってみるっていうことが大事なのかな。
そうだね。なんかカフェとかお店開くっていうのもまた大きなステップいろいろあるかもしれないけど、まあ絵本とかを作るとかだったらとりあえず書いてみるとか、そういうふうな一歩やったけど、うんうんうん、まあもちろんカフェだったらじゃあどうやったらカフェを開けるのかっていう、そのリサーチっていうのはありかもしれないなと思うよね。
うん。
う
ん、
まさしも俺に励ましてくれたけど、今目の前にあるものを本当に大切にしてみるっていう意味で、
うん、
それが与えられたならそれを無視するんじゃなくて、
うん、
あ、じゃあどういう意味なんだろうな、どういうロケーションがいいんだろうなとかっていうのを想像しながら、うんうん、でも何も考えずにそこにフルに進むんじゃなくて、
うん、
あくまで重心は神様との歩みに置き続けて、
うん、
リサーチしてみてっていうのはなんか最初の初動としてはいいんじゃないかなと思う、
うんうん、確かに。でその初動としてはさ、しばその急にもうじゃあこのリサーチしてロケーション見つけましたやりますっていうよりかは、もし教会内でその似たようなことができるならそっちで試した方が安牌なのかな、てか安牌でいいのかなそれでっていう。
なんかさ、俺が最近すごく思うのが、教会って、ね、ドリームチームがあり、そこにね使えてくれる人たちがいて出来上がってるんだけれども、ドリームチームの一人一人ってやっぱり教会のリーダーの視点から見ると、ドリームチームを成し遂げるためにそれをやってもらうのではなくて、俺らの思いからしたらさ、彼らが世に出て違いを生み出していってほしい、世に出て成功していってほしい。ドリームチームっていうのはそれを学べる場所であり、うん、技術もそうだけれども心の部分であったりとかさ、そういうところをこう養える、トレーニングできる場所だと思うんでね、
うん、
だからこそその初めの一歩としてね、そこに飛び込んでみるっていうのはすごい良い、
うん、
なんだろう、ステップなんじゃないかなって。俺自身もビデオがそ、うん、ビデオの旅路でそうだった。
確かにそうだね。
いきなり仕事で何かをやったわけではなくて、教会の中での小さな小さなビデオを作ってみたっていうのが始まりだったからこそ、うん、でもその時になんか気をつけなきゃいけないのは、人生一度きりだから何でもやってみようメンタリティっていうよりかは、
確かにいるわ。でもそう落ちちゃわない？でもさ、もう
よ
りやりたくなっちゃう
と。うん。でさ、もうそうあると思うんだよね。でもだからこそ目的っていう、その自分が神様に与えられてるビジョンって何、うん、神様が全人類に与えてるビジョンって、うん、イエスの福音伝えてっていうことなわけじゃん、
うん、
それを成し遂げるために今私が飛び込もうとしてるところって、それが先に待ってるものなんかあるのかなっていう、そこがちゃんとこうアライニングされてるのであれば、
アライニングね、
アライニングね、びっくりした、アライニングってさ、なんか洗う系なのかって
言
いました。
そうだね、
アライニングの ING
ね、クリーニングと洗う、クリーニングで言ったらアライニングなん
だ、アライニング、今アライニング中だからって
。アライニングの、アライニングの後ドライニングしてっつってね。
フォー学んでないよ何も。
なんて言った、なんて言った今、
一致ですか、
一致してること、そうそうそう。それをこう見定めて進んでいく、それを見定めて次のステップを取ってみるってすごい大切だと思う。
でもこれありえるのがさ、今本当その通りなんだけどさ、自分でアライニングしちゃうときない？
ある。
これやりたいことを、いやこれは絶対神様を使い伝えることになるからっていう風に、
でその時に俺すごい大切なの、俺の旅路で言うと、 仮にそうじゃなかったとしてもあなたは喜びを持って違うことができるのかどうか。なんか俺自身は例えば牧師になりたいと最初に思った。その時に牧師になりたいと思った理由はメッセンジャーになりたかったから。あのステージの上に立って神様の言葉を話す人がかっこいいと思った。でもそれが自分の中では確かにさ、これ聞くと神様の目的にかなってるように見えるじゃん、福音伝える。でも俺の中でこれなんか動機違うなって思ってこう抑え込むシーズンがあったんだよね。でそこから半年経って自分がまだ牧師になりたいって思いがあった。でその時に感じたのが、俺牧師になりたいけど仮にあそこに立たないでメッセージをしなかったとしても、人生をミニストリーに捧げることを迷いなくやりたいって心から思った。その時になんか、あ、これが本当に自分が進むべき方向なのかもしれないっていうのを自分の中で受け取った瞬間だったんだよね。
どう思いますか、たすけさん。
なんか今聞いてていいなと思ったのが、何をしたいかにフォーカスしすぎると、いろんな迷子になっちゃうけど、どう生きたいかっていうところにフォーカスする、すごく将来を開くんじゃないかなって。
よ、ミスター言語化
チャット GPT みたいなもんね、シンプルにしてくれ
る。チャット GPT でチャット TSK だね。
いや、なんかすごい聞いて思った。俺もそうだったしね、300人連絡してコネクトグループが全然ダメでとかさ、その時に私自分のためにリードしてるのか私に使いたいのかっていうふうに語られた時に、役割なんかタイトルなんかいりません、あなたに使いたいって心の底から言えた時が俺にとってなんか一つの方向性が変わった瞬間なのかなって思うから、そういう瞬間を多くの人が体験できたらもっと多くのリーダーが立ち上がりそうな感じですよね。
確かに。他に柴は何かありますか、こうこれを年ちょっと話したい聞きたいっていう。
あ、でもすごいあのギルバーさんが言ってたことの中で俺もすごい印象的だったのが、誰でもリーダーになれるっていうところでさ、そのあなたが例えばこの一節を読んで今日それを知ってるのであれば、
確かにありが
とう、ね、クリスチャンになって1日目であったとしてもすでにあなたはリーダーだったよって、
それ最高だよね本当に
っていうのがすごく分かりやすいこうリーダーシップ像だなっていうのをすごい感じて、そうなんかそれをもっともっと励ましながら、あなたもリーダーになれるっていう言葉を次の世代にもっともっとかけていきたいなってすごい思った。
立ち上がりそうだね、それできたらとかね。もうちょっとなんか自分たちも意図的にね励ましていかなきゃいけないのかもね、タナさんこれは。
いや本当そうだね。やっぱりこうなんかこう関係、人間関係を土台にした弟子訓練って話だけども、すごく学ばされたのはあのリーダーとして待ってはいけないんだなっていう。本当にこう関わりながら励まして、そこで何ができるか、こういうことができるっていうのをクリアにしてあげて、そこでこうねフィードバックがありながらって、やっぱりリーダーシップループの中に居続ける必要あるなって思って、
確かにそれがね芝いいピクチャーだなと思うのはさ、やっぱどうしてもここのレベルに達しなきゃリーダーって任されないな、任せられないなとかって思っちゃう時はあるかもしれないけど、なんかタイトルはないかもしれないけど、今彼らの状況でこれはできるから、これをすることはもうリーダーじゃんっていうさ、自分たちの考えもさどんどんシフトしていかなきゃいけないのかな。
いや間違いなくそうだと思う。完璧を待たずに、もうすでにそこに可能性が、だからさっきも言ったけども、まず心があることと、そしてやっぱそこに対してやっぱ俺たちの励ましによって彼らを立たせてあげなきゃいけないと思う。自信を持たせてあげないといけないと思う。自分もできるんだ、あ俺もリーダーなんだ、私もリーダーなんだっていうところに、でそうやってリーダーはあの生まれながらにしてくるものではなくて育てるものだよっていうさ、あの話もまさにその通りだと思うんだよね。
そこがやっぱさ、でもタサでもそう言うけど結構みんなさ落ちちゃうのさ、いや言うてでもさ、あの生まれてきたあの人素質生まれた時からあるじゃんみたいなさ思っちゃう時もあるじゃん、ね、それどうしたらいいのかな。
あるね。いや本当に俺もあったもんだって、このリーダー経験がまず人生の中でなかった自分がインクリスチャーになって、周りの素晴らしいリーダーたち見て、俺はこういうタイプのリードできないなっていう風に、ずっと思ったこともあったんだけど、でも俺一つは本当に良かったのは性格診断やって良かったなって思う。
確かに
4つのアルファベットなんとか忘れちゃって16の、あれで語られたんだよね、俺はこうなんだ、でこのままでリードができるんだっていう安心と自信が与えられた経験は、比べるんじゃなくて与えられたものを成長させることへのコミットにフォーカスが移された、 感じがしたんだよね、うん、そうだから周りを見たら確かにすごい自分よりすごいリーダーって今もいるし、ね、うん、あの尊敬する人もいるし、でもそれによってなんか動けなくなるんじゃなくて、
うん、
それを尊敬しながらもう神様の体、キリストの体であることを本当に誇りに思いながら、
うん、
自分に与えられたものなんだろうってフォーカスできるときにまたちょっと歩み方変わるのかなと
思って。確かに素晴らしい。本当になんかね、もう耐えきれ、耐え、もう数えきれないほどね、いろんなことをカンファレンスとかを通して語られたと思うし、ビジョンとかね、信仰って言ったらもう、ね、いろんなことを話せると思うんだけど、ぜひみんなにね、このテイクアウェイっていうか、ね、やってほしい、実践的にやってほしいことはやっぱビジョンを見続ける、書き出し続けてみるっていうのをしてほしいし、周りの人にぜひシェア続けてみてほしいなと思うので、ね、ぜひ次回のエピソードもっともっと話すと思うので、
うんうん、
いいねとかチャンネル登録をしてみんなで一緒に大きい波に乗る、そこもビジョン見てほしいよね。みんな神様にはできないことはないから、どういった波が来るんだ、どういったことが日本に起きてくんだろうっていうのもぜひ想像してみてほしいなと思いますので、次回のエピソードでみんなにもまた会いましょう。またまたね、
バイバイ。
はい、ということでタスケさん、ビジョン見たいですね。波が、サザン波が起きるビジョン。
そうですね、やっぱり俺たちにとって波っていうのは重要なテーマですから、うん、やっぱサザン波っていうのも重要ですね。
間違いないです。
波見たいな。信仰では見れてる。
そうだね、
可能はない、うん
うん、
すごい励ましたいのは繰り返すことの力よね。
継続は力なりという意味ですか。
そう、本当にそれ何事もそうだけれども、うん、本当にありがたいことにさ、
うん、
ね、カンファレンスとかの時間を通してもキャッチ・ザ・ウェーブ良かったです、いいです、大好きですっていう声もあれば、うん、ね、俺のところに寄せられる声で圧倒的に多いのは、うん、サザナミが大好きなんですっていう声、で本当に謙虚に心からありがたい、その一言一言それが俺をこう奮い立たせてくれるんだけれども、
物申していいですか、それに対して。
物申さないでもらっていいですか。
タスケさん、これでも結構ボーダーラインなところがあると思うのは、
はい、
多分皆さんキャッチ・ザ・ウェーブいいよねっていうふうにおっしゃっていただいてるのを、うん、堀井さんはなんかそこのキャッチ・ザ・ウェーブからまた小さいところを切り取って、サザナミがいいよねっていうふうに解釈してしまう傾向があるんですけど、どうですかね。
キャッチ・ザ・ウェーブイコールやっぱりサザナミっていう
流れ方、俺のカプリ番組だぞ
って、ね、カプリ番組いいよって言ってるのにそこのコーナーだけだと勘違いしてしまってる傾向があるんですけど、
そんなこと全くないですよ。
本当ですか。
むしろ
どうですか、
むしろね、そんなキャね、なことないですよ。
いやいや、動揺してるやん。
何、分かりやすキャって言ったし。
でも10年後これいい例え話になってると思うよ。
どういう、
いや継続していった結果ね、うん、
どういうのを見て、逆にこのコーナーどういうのを見てる。10年後スナップショット何なんですかこれ。
2035年ね。
そう、
やっぱりこれをやり続けることによって、
うん、
さざ波っていうものが、だってさ、さざ波なんて誰も見向きもしないわけよ。大きな波が立ってたら、おお波が立ってるぞってみんな見るけどさ、うん、そんな波打ち際でのこのサラサラサラーンなんてさ、日常的に起こるものだしさ、
うん、
ね、そこに風が吹けば起こるものだしさ、当たり前のことなんだけれども、
うん、
でもその当たり前のことでさえも繰り返されることによってここまで人の記憶に残るのかと、
お
いうことですよね、タスケさん。
もうやめてください、パスすんの。やめてください。
まあ、あれですよね、大きい波とかはみんなが写真とかを撮るから記録には残るんだけども、撮られないさざ波っていうのはみんなの記憶に残る。
うわー、グータンヌーボー、キラキラキラキラキラキラ。
そう、それがさざ波の力なん
だ。ということで今日もあるんですか。じゃあ、
ありますあります、ありますよ。
気合い入れたね今。
ちゃんと許可をもらっての話なんで、
はい、
先日の、まあ、カンファレンス続きなんでね、カンファレンスからのエピソードで話したいんだけれども、すごく楽しくて、カンファレンス、うん、やっぱりね、僕たちにとっても親世代にとってもこのカンファレンスって年に何回かの、ね、俺らの友達の家族の子供たち同士でも時間を持てる良い素晴らしい時間、うん、で、うちのジュダと以来もね、中岡家のね、キー君とかさ、フレッチャーのところのミークルとかね、 あの、ゆうえんところの健心くんとかね、みんなでこうすごい楽しい時間をいろいろ持たせてもらって、あの、一緒に温泉に行って、わちゃわちゃわちゃわちゃしててね。で、キーくんが、もう本当嬉しかったよね。シバ、俺のこと名前で呼んでくれて。
うん、
で、金曜日の夜、あ、金曜日の夕方、俺のところに来て、ねえねえ、今日も温泉行くって俺に言ってきたの。
うん、
で俺が、キーくん、ね、温泉行きたいよね。でも、キーくんちもそうだし、シバの家もそうだけど、今日はお家に帰る日なんだ。キーくんすごいがっかりした顔して、うん、温泉行きたかったなーっつって。で、俺が、でもさ、今度、シバがキーくんちに遊びに行くっていうのはどうっつって。そしたらキーくんが、いいよ。って言ったよ。ありがとうっつって。でも勝手にはちょっといけないな、キーくん。キーくんがちゃんとパパに、今度シバがキーくんに遊び来てもいいって、ちゃんと聞いて、いいよって言ったら、シバ遊びに行くよ、つって。キーくんが、シバが聞いてよ、って言って、うん。キーくん、これは、キーくんがやらなきゃいけないことだから、キーくんがパパに聞いて、わかった。じゃ、ちゃんと今日、ね、車の中でパパに聞いてね、って約束だよ、指切りげんま。キーくんが、できない。できる。指切り幻漫って何？指切り幻漫っていうのはこうやって指と指をつないで、ね、この約束をちゃんと守るんだよって、ね、そういう約束の印だよ。はい、指出して、キー君。ってこうやってやったらキー君が出してきたのが、思いっきり中指俺に立ててきた。キー君違う指だよ。
いや、可愛らしい。可愛らしい。
っていう話。
結局聞いてくれたの、ターさん、それ。
結局は、聞いてないですね。聞かれてない。結局は。
聞いてくれ。
まあでも、約束できてないから、約束は破ってないね。
確かに
そうだね。
恋人と恋人。でもまあ、
家で指切り幻漫のカルチャーは、キスケから今始まってますよ。
おー、すごい。
うん。文化はやっぱり、なんかね、作るもんじゃなくて運ぶもんなんだなっていう。
すごいな、堀内さん。
うん。
何冊並みぐらいですかね、これ。
そうですね、静かに始まり静かに終わる、いい波だったなって思うんですけど、
うん、
まあまあ、まあ、波2ポイント O でいきましょうか。
波2ポイント
O。 いやでも進行込められてる、そこのね、どんどんどんどん進化していく堀内仕様、
うん、これからも頑張っていきます。2025年上半、あ、下半期も頑張っていきます。
というわけで、皆さんぜひね、チャンネル登録をして、また次回のエピソードで会いましょう。またねー。
またねー。バイバイ。